作品、意味の大法の修作についての研究を始めます。この作品は、別の文章を併記して、
この作品は音楽について同一人物が読み上げたものを可能であることを考えた結果として制作されました。
併記する別々の文章は、この作品自体については別々の視点から述べた研究です。形式という言葉の前提をいかにして考えうる日本語であるためです。皆様もご存知のように、私たちの生きる時代では、この作品では音楽のありようは形式において前時代には考えられないほどに多種多様になりました。
言葉は意味を持ってこそ多種多様といえども、
存在するあらゆる音楽は音声にして自体の追求が
意味としての価値とは別の側面を持つこともあります。
例えば音声詞や音響詞と呼ばれるカテゴリーは、
言葉の音の部分についての形式です。
コンピューターがなければ存在しませんし、
芸術形式でなくてもそれらの存在が生み出した音楽ということについてです。
しかしながら、私はカテゴリーに属することが悪いという主題のわけではありませんが、
この作品を制作しました。
私はそれは自らの属的や聴覚的という限定は問題的にはありません。音声面であれば、なぜならば私たちが制作するものは
文字面であればそのカテゴリーからまず出発しているからです。
この考え方を簡単に言えば、我々は何らかに こうして、
つまり音楽における旋律をまた言葉における
思考方法を意味として捉えます。音楽では前後の音に関係して間の音が
そのカテゴリーの限界、
あるいは自らの思考方法の限界を超えることが適切に配置されている状態の音楽を作り出す概念は、真の制作の意味とも考えています。
音楽における和声理論と対法の我々が考えうる形式は適切、対法側の旋律の捉え方
足りえているのかという思考を意味の発言と対応していると考えられます。
だからこそ、形式の中でこう作るようになれ、まず、形式それ自体が異なることから目的とするのについてを、
それもまた一つの形式ではあるものについてが主題として問われないはずです。
私は、そこでは全く新しい音楽を制作しているつもりというわけではなく、
形式さえ保たれているならば、
素材が問われないと考えられますが、更新されると、
これには一つ問題があります。
文の形式は、私独自の言葉になるかもしれませんが、
適切な長さに編集され、
個々の素材は、また、それもまた一つ一つの制限としてあり、その上に、意味の形式とは別の題材です。
また、では、この作品の個々の形式が、音楽のそれとはかけ離れているのも事実であると考えられたとき、
これらが大枠の形式は保たれるのでしょうか。
それは、実験として制作され、また、正しさとして更新されていくべきだと、私は考えます。
だからこそこの作品を制作し、今ここで再生される機会を持っているのです。以上でこの作品についての研究を終わります。